ほんと雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の小泉智博です。
こんにちは、歌人の増野幸一です。
はい、今日は69回目ですね。
69回目ですね。さっきは僕の心の中ではカメラを止めるなって言った気持ちで本当雑談ラジオを言いました。
いいですね。8月14日お盆はお墓参りに行きましたか？
はい、いや、お墓参りはだいぶ前に金沢で行ってきたんですけど、あの父の祖先の、
お父さんのは金沢ご出身なんですか？
そうですね、金沢、今小松ってとこが、あの、まあ、金沢出身だけど小松に実家だったとこがあったみたいな感じなのかな。
ほ
うん、墓参りはしなかったんですけど、そうだ、本当だ、僕にカメラを止めるのを勧めてくださった、
はい、
菱沼監督の呼びかけてのイベントを、
映画を語る会みたいな、
映画を味わう会
って言って、映画を味わう会
かといって映像を流すわけじゃないんですけど、みんなで見た映画について語り合う会があって、それにね、行ってきましたよ、一昨日。
僕もね、スターウォーズの時行きましたよ。
楽しかった。なんか録音もしてないし、何の記事にもならないし、中継もしてないんですけど、まあそのうちわならではの話がいっぱい聞けてね。
そうですね、映画、見た映画をみんなで同じのを見て、こうだったああだったと話すと、中には見てない人も来るんですよね。
そう、なんか全然ただ夜昼に来たかっただけって人がちょっと2人いたりとか、でも、まあ、菱沼監督はもちろんのことを、まあ、誰が参加してたか言っていいんだろうか、川崎隆夫さんイラストレーターで、まあ、映画好きのね、
はい、
小泉さんと一緒に三平映画館をやってた方とか。
そうですね、
まあ、なんだろうな、こういうのってツイッターに書いてたら言ってもいいと思うんだけど、書いてない人は参加したことを悟れたくないこともあるかもしれないので。
あるかもしれないですね。
木戸氏作さん、木戸氏作さんって映画監督もしてる、映画評論もやってる人がツイートしてたけど、いらっしゃってて、あとはね、映画ライターの方もいらしてたし、女優さんもいらしてたし、映画配給やってる方もいらしてたし、
おーすごい、
まあ、専門家の意見がいっぱい聞けて、で否定的な意見も出たんですけど、みんなが褒めるけどここはどうかとかいろんな意見が出たんですけど、どれも面白かったですね。
マスノさん的にはイライラする意見はなかったんですか？
あの、どれもむしろ僕がイライラさせてたかもしれない。なぜかっていうと、
批判されてイライラしなかったですか？
いや、僕はどの意見も、なるほど、例えばゾンビをね、菱沼監督ゾンビ映画それこそ撮ってるじゃないですか。
そうですね、ライフイズデッドです、
小泉さんの原作のね、でそういう人から見たときにどういうことがたやすくてどういうことが難しいかとか、あと僕はカメラを止めるなって一つも不満点がないんですけど、やっぱりそのプロから見ると、なんかちょっとこう気になることこう、やっぱりなるほどそこ気になるかって言われてみて分かることってあるじゃないですか、よかった、気になる職業じゃなくてって思いましたよ。
そういうのありますね。それでね、僕も松野さんがおすすめしてくれてた重版出題を初めて読んだんですよ、先日、一巻読んでたら本当にね、漫画を売り込む編集者が主人公で、とっても頑張り屋なんですよね。もともと柔道でオリンピックを目指してたような、気力も体力も根性もすごい人で、でその人が頑張って本をベストセラーにするんですよ、そういうのを読んでたら、もう本当にね、お前は努力が足りないってもうページごとに言われてる気がしてきて、辛くてちょっと先読むのやめました。
そうですか。なんか、なるほどね、その立派な作品見た時に、自分の痛なさが責められてる気になることってありますよね。
いや、その中で出てきて喝采を浴びてる漫画家さんは、すごい作品はいいけど存在が地味だから、私たち売ってあげようっていうさせる気分にするほどのいいものを書いてるんですよ。果たして自分そんなもん書いてるだろうかって、お前できてねえだろって言われてる感じしますね。
そうなんですよ、きっとね、カメラを止めるのって映画監督の人が見たら褒めてる方もいっぱいいますけど、やっぱりちょっと複雑な思いになると思うんですよ。僕がもし短歌のね、若手がすごい出てきて、で 最初の頃はその人若手だからね、うんうん、松野さんに推薦してほしいとか言われて、うん、読んだらいいから推薦とかするじゃないですか、うん、ところがその人がどんどん人気が出ちゃってもうすごいベストセラー作家とかになって、
河原町みたいになるんですか。
そうそう、誰も彼もが知ってるぐらいになってしまった時に、なんかその褒めてるんだけど、いや僕だってもっといい作品作ってるとか言いたくなる感じが、うん、だからさ、みんな映画館に行けばみんなもっと面白い映画があるって言いたがるじゃない、
うん、
カメラを止めるのが好きな人たちはね、うんうん、映画館に行けばこういう映画もこういうのがあるから、うん、もっと映画館に行ってほしいとか言うんだけど、うん、行っても面白い映画ないよ。
ブリッグズビーベアがありますよ。
いやだからブリッグズビーベアもね僕は面白く見たけども、その菱沼さんの回でも言ったんですけど、自分は飲めなかった理由があると、それをずっと喋ってたらみんなの気持ちがだんだんこうしょんぼりしてきちゃって、なんか申し訳なかったんですけど、それ話していいですか？
いいですよ。
でその前にちょっと僕動画を今ツイートしますね。
はい、
始まったことを知らない人がいるかもしれないから。
わかりました。
ちょっと待ってください。これどうすればツイートできたのかな？
YouTube のページのとこからツイート、ツイッターのマークをポンってして、
なるほど、
すると紐付けしてあればいくんじゃないですかね。
小泉さんのところに僕がじゃあリンクを始まるよっていうところでやればいいのか、
はい、そうかな。
ちょっと待ってくださいね。小泉さんが今ツイートしてくれてるんですけど、
あ、僕でもね今そのツイートしたスマホで録音しているので、
はい、
スマホは機内モードになっているので、
なるほど、
ネットには何一つ介入できません。
小泉さんのツイートに紐付けしましたので、
はい、
大丈夫ですよ。
ぜひぜひ皆さん
見て
ご覧ください。
17人が見てくださってますね。
あ、そっか。
そう、それでね、
はい、
ブリズグビー、あ、ちょ、合ってるかな、
ブリズグビーベアですよ。僕何回も間違ってるからちょっと反省して、
ちょっと待って、ね、
正しく言うことにしました。
合ってた。ブリグズビーベア。
はい。
ブルグズビーベアってね、
はい、
小泉さんに勧めていただいて見に行きましたよ。
へ
え。面白かったんですけど、なんで自分はこんなに乗れないんだろうと思う部分あったの。
ほう、なんででしょう。
そしたらね、あの映画を嫌いな人って誰だろうと想像してみたんですよ。
うん。
子供が誘拐されたことのある人ですよ。
へえ。
もしくは自分が誘拐されたことのある人。
ほうほう。
は、まず誘拐、被害者の側の意識になっちゃうんですよ。
あのマークハミリのお父さん、
お父さん
が犯人ですよ。
本当のお父さんお母さんたちはどれだけ辛い時間を過ごしたんだろうと思うわけですよ。
まあ地獄ですね。
それで僕は誘拐されてはないけど子供に会えてないじゃないですか、で会えるはずだったわけですよ。子供にちゃんと会う約束して離婚したのに、向こうが約束守らないということによって、なんかみんな誤解してるんだけど、僕裁判に負けたわけでもないし、
うん、
例えば僕になんかとても法的な落ち度があって会えないの当たり前なわけでもないし、
うん、
よく勘違いされるのは血のつながってない子供だっていうふうに勘違いする人がいるのね、
うん、
つながってますから。血のつながってる息子と会えてなくて困ってるんですけど、やっぱりその行方も分かんなかったから、
うん、
本当に自分としては誘拐されたみたいな気持ちとか拉致されたみたいな気持ちなわけですよ。
なるほど。
それで様子も分からずに、なんか僕だって最近息子が高校に行ってたらしいことが分かったんだもん。
え、今高校に行ってるんですか？
いや、もう高校は卒業したらしいんですけど、
うん、
ずっと僕高校に行ってないと思ってたのね。
え、そうなんだ、
うん、なぜかっていうとそういう情報がこう風の谷で聞こえてきちゃってたから、あ、間違えてたわけですよ、それが、だそういうぐらい僕にとってはもう誘拐されて、誘拐された状況で想像するしかない存在だったわけね、子供がずっと、そんな僕が映画見てる時にはそれが自覚してないんだけど、
うん、
なんか辛いなと思って後で分かったの、それが。
ああ
、自分は誘拐された側にすごく気持ちが近いんだなと、
うんうん、
だからその大前提となってるふざけてる設定が、
うん、
やっぱりそこが悪ふざけすぎるじゃないかって意識がまずあるわけですよ。
8日目のセミはどうですか？
あ、それね、僕ねちょっと見てないのであれなんですけど、
小説は、
小説も知ってはいるんですけど、あ、僕だからそれで怖くて読めないんだ。で、それでね、そこがあると思うね、他が面白くても根の部分が不信感でいっぱいだから、ありとありあるギャグが悪ふざけも過ぎるとか、
うん、
タチの悪いギャグだなとか、
う
底意地悪いよこの監督とか思っちゃうわけですよ。だってさ、ほら小泉さんを見たあのルームの映画監督がね、もしグリズビーベア見たらどう思いますか？
喜ぶと思います。
いや、ふざけるなと思うと思いますよ。
そうですか、
ね、自分たちがシリアスに撮ってるネタをね。
いや、それはジャンルが違うもん。
まあ、だけどやっぱしか自分の子供が誘拐されたり自分自身が誘拐されたことある人だったら、うん、うん、と思うと思う。設定が
ルームの監督は誘拐されたことないと思いますよ、
うん、だけどそのね、もちろんそのシリアスなそういう映画があることをちゃかれてるだと思うんだけど、
うん
うん、分かってほしいのは世界にはそういう人もいるんだってことなのね。
まあ、だから殺人事件が起こって、うん、その被害者家族はもう今後名探偵コナンすら楽しむことができない
家族はあるんじゃないかな、
うん、っていうことですね、うん、
でそうやって見てしまうとね、うん、細部も分かんなくなってきちゃって、例えば警官がさ突然さ優しくさ協力してくれじゃない、
うん、
そんなことある？
そんなに最初からじゃないですよ、徐々にですよ。
でもさ、いや普通ね、ご都合主義と思わない、そこみんなね魅了されてるから。いや、
もともとあの警官は、うん、俳優志望だった、
うん、だけどそれもご都合主義じゃない。
いやー、それは、うん、まあ、ご都合主義にならないように周到に準備してるじゃないですか、
うん、と思うじゃないですか。それは魅了されてるからの。
あ、
魅了されてなくてまず不信感でいっぱいな僕から見ると、ご都合主義だな、警官が元俳優志望かよとか、
うん、
あと警察がそんな大事なね、何ああいう押収品を提供するはず絶対ないじゃないですか、
うん、そうです ね。
で、いやもちろんねファンタジーなんですよ、だけど、うん、そういう一個一個の本当はないはずのことを目をつぶる作業が愛があるとできるの、
はい、
でももうちょっと不信感を持ってる僕には、うん、普通ならそこを魅了されてるからスルーすることを、うん、いちいちうわご都合主義、うわご都合主義と思って見ちゃうから、
うん、
黒人の友人はすごく親切だった、うわご都合主義、うん、とか、あと結婚はしたくないって女の人に言うけど、うん、それは女性側も傷ついてない設定になってるけど、うん、本当だったら傷つくだろうとか、
うん、
あとはたった一つの作品しか見たことない主人公が、うん、映画撮れるかよと。映画ってたくさんの作品を見て、
はい、
漫画だってたくさん見た人が作れるわけじゃない。
そうです、ね、
もし小泉さんの息子さんがね、小泉さんの漫画しか読んだことないとするじゃない、
う
ん、誘拐してきて息子が、
それ
で漫画、小泉さんの漫画だけ読んできた人が、うん、うわあの漫画読みたいと思って書けるかというと、
まあ、まず僕の漫画は読ませられるものがない
まあでも書けないかもしれないと僕は思ってて、
はい、
あの表現ってもっとたくさんのものを吸収しないと書けないと思ってるの、だからそこもまずご都合主義だし、
はい、
あのいやもうこれはね揚げ足取りと思われてもしょうがないでしょう、そんなこと僕だって乗ってみてたら思わなかったと思うの、でもやっぱりいちいちいちいちそういう一個一個の部分が、
うん、
うわ物語の作りのためだけに考えられてるし、
うん、
なおかつ T シャツ、作中の T シャツも買うことはできず、
うん、
リピーターにプレゼントなんていうすごくダメな方法で宣伝してるのもひどいし、
うん、
パンフレットがただのチラシみたいな
そうです、ね、
なのに500円ぐらいするんですか、ただのチラシみたいな、一番知りたい妹の情報が載ってないわけです
よ。全然載ってなかった。
そんなもう売り方もひどいね、
うん、
ものとカメラを止めるのはまるで違うと。カメラを止めるのの充実したパンフレット、ちゃんと作詞の T シャツを売るという姿勢、
うん、
何もかも、あとこうリピーター割引っていうのがあって、う
ん、それはちょっと松野さん、カメラを止めるな好きなあまりブリグズビーベアを敵視してますよ。
いや、それはなぜかっていうとみんながみんな松野さんブリグズビーベアを見てくださいって言うわけですよ。見てるのにもその度にごめんなさい、ちょっと面白かったんだけどそこまで飲めなかったんですよっていうふうに普通は言いますよ、
はい、
苦笑いで、
で
もついにやっぱりシネマ監督とかあの映画好きの人たちに甘えてね、
うん、
熱く語っちゃったの。そしたら川崎さんとかはなるほどってちょっと複雑な気持ちになったみたいで、でもいや僕だってわざわざそのことをファンの人たちに言い回りたくはないし、
はい、
これも聞いてる方が悲しくなったら申し訳ないんですけど、
うん、
あのあれとあらゆる映画がそういうものじゃない、
まあ、僕が細田監督についてそう思う
思うみたいに、
で
僕はそのカメラを止めるのおかげでね、今まで冷たく見ていた AKB 商法も、
うん、
自分もハマるかも、そのもしも AKB みたいなものが つまりカメラを止めるんだった時にね、
うん、
こんなにも熱くなってずっと見つめちゃうっていう気持ちがあることが分かったので、
うん、
初めてそういう人たちの気持ちも想像するようになったし、
うん、
あのそれこそヒッチハイクとかするような人が苦手だったけど、
うん、
あの監督上田監督がヒッチハイカーだったことを知ってね、ヒッチハイカーさえも愛情を持ってる見れるようになったとかいう、いいとこもあるわけですよ。
そうですね、
うん、まあ、ただいやもちろんそれはねちゃんと作中のなんかテクニックとしてはちゃんと伝わるようにしてると思うんですけど、
はい、
僕にとってはやっぱりカメラを止めるの方がね、
うん、
手続き的に何も疑問がないし矛盾点があるなって気になってたりするって考えてみるとちゃんとつじつまが合ってる、
うん、
ただ唯一ね昨日その時も喋ったんですけど、
うん、
プロデューサーが30分の番組って言ったはずなのに37分になるじゃないですか。
あ、本当にな
るんですよ、あのカメラを止めるなって、あそこだけがなんか理由があるのかなって気になってしまう。でもプロの人に言わせるとテレビ番組の構成上そういうことはあるんじゃないかって説明してくださったんですけど、
うん、
なんか今のところずっと考え続けてそこだけが自分の中であれ、うん、と思ったところで、
うん、
あとは一つも腑に落ちないとこがない、
うん、
カメラを止めるなですよ。
わかりました。
ブリズグビーペアの悪口を言いたかったわけじゃないんですよ皆さん。面白い映画でしょ、とってもあの子供が誘拐されてない人には、なんかいい人たちなんですよね、出てくる人がね
可愛らしいんですよ、
うん、あとはそのなんだろう、確かに同じような誘拐とかに目にあってもそんなに深刻に受け止めない人がいたらいいなっていう気持ちにはなりますよね。
大体その子供を誘拐された映画が近年僕見てるのは、
うん、
誘拐犯を本当の親だと思って、
うん、
戻された時に、
うん、
お父さんお母さん実親さんに対してお前たちなんて親じゃない、本当のパパとママに会いたいんだって全然懐かないっていうのがね、
うん、
あるんだけど、それでももうその大人になってるんですよね25歳で、
うん、
で誘拐犯たちが結構素直なまっすぐないい子に育てたおかげで、
うん、
実親さんたちに対する反発がないっていうところが、
うん、
僕はすごくねいいなって思ったんですよ、まあ、
そこはユニークですよね、でもなんか変わってやっぱネガクレディだと思うのはさ、なんでそんな誘拐してなんでそんなねガスマスクとかさせて育ててるとか、
うん、
なんかやっぱりちょっとそこは不思議な映画ですよね、ファンタジーなんでしょうけど、
そこはまあ狂った誘拐犯たちのせいですよ。
だから誘拐犯たちはいい人なのになんかどうしてそこが狂ってるんだろうか、
うん、まあ、隠蔽したかったからでしょうね子供を、
うん、あとはねそんなもともとぬいぐるみのデザイナーだった設定なんですよあれって、あの誘拐犯のお父さんが、そうでぬいぐるみのデザイナーかなんか、ちょっと僕の解釈が、
大学の先生じゃなかったでしたっけ、
最近そういう記事を読んだんですけどね、
はあ、
デザイナーが仕事だっての気がする、まあ、とにかくぬいぐるみを作って番組作った人の番組がね後に YouTube にアップされたらみんな人気になるじゃないですか、それも僕はないと思ったな。
ああ、まあそんな簡単じゃないぞと、
うん、まあでもいやそこはもうそういうファンタジーなんですけど、
うん、
やっぱね根に愛情が持てなくなるとそうなっちゃうんだなっていうことを、
うん、
話してて、いやそんなこと言ったらカメラの止めるにもそういうことがあるってみんなに言われたんだけど、
うん、
もうやっぱ最初に愛情を持ってしまうとどれだけ人が盲目になっていくかってことですよね。
そうですね、
うん、そう、それでねちょうどいい感想が本当雑談ラジオに届いてたので、
お
今日の雑談の話題にしたいんですけど、
はいはい、あ今日は雑談会です。
そうな、今日課題を決めてなおかつ雑談をする会なんですよね、
はい、
それでね、あ僕ちょっとお詫びと訂正があります。本日雑談ラジオの前回とかで、カメラを止めるなの監督役の方浜津さんっていうのかな、
うん、
浜津孝之さんと会ったことあるかも話したことあるかもって言っちゃったんだけど、
うん、
勘違いだったかもしれません。
うーん、
その人が出てる演劇を見たのは確かで、
うん、
すごいインパクトのある顔の方だから、
うん、
喋ったことがある気がしちゃってたけどよく調べてみたら、うん、自分が壇上でトークした日に出てたとは限らない気がしてきたのでちょっと一応訂正しておきますね、うん、それで、訂正した上に言うと青木瑠衣香さんがね 書いてたんだよね、ネタバレについて。なんで出てこなくなるのかな、こういう時に。ちょっと待ってくださいね。結構ね、感想いっぱい来てるので、あれ出てこないな。
いつ頃のやつですか？
つい最近ですよ。消しちゃったのかな、青木さん。
ツイッターかなんかで。
うーん、ダメだ、出てこないや。もうこの間の、あの、旅人の論理か理論か分かんなかったやつも、旅人の論理でした。
何でしたっけ？
竹熊さんの私とハルマゲドンですね。
ははははは。
そう。青木玲香さんのツイートでね、ちょっともし消しちゃってたなら紹介するの申し訳ないんですけど、
はい。
ネタバレということについて書いてるツイートがあったの。
うん。
で、みんながネタバレを気にするのが嫌だと。
おお。
あと正確な内容が欲しいですよね。
ネタバレをみんながネタバレすんなって言い過ぎだということですか？
そうそう。
そんなこと言ったらね、町山智博さんの映画紹介なんてほぼネタバレで、町山さんは結末だけ伝えなきゃいいぐらいに思ってますよ。
うん、でもさ、昔は映画評論家が最初に出てさ、
うん、
あのほら、サウの惑星の結末言っちゃった人がいるんでしょ。
あ、そうそうそうそう。
うん、だそれぐらいでしたよ、昔って。
うん。まあ僕は本当に何にも、どんなジャンルかすらも知らずにできれば見たいと思ってるので、だから町山さんのは見終わってから聞くようにしてました。
なるほどね。いや、ちょっと申し訳ない。実際のツイート出てこないんですけど、もうダメだな。なんで出てこないのかな。そのね、僕の受け止めたので言うと、聞く人のためにネタバレを配慮するという押し付けがましい配慮が嫌だっていうようなニュアンスだったのね。
うん。
でもさ、やっぱり実際今ネタバレするとみんな怒るし、がっかりするじゃない。
まあ、どっちに、どの人に対して向けるかですよね。
そう、まあ、青木さんが、まあ、変わった方だと思うんですけど、じゃあ自分がそういうネタバレされても割と全然気にしないタイプなんだろうか。
でも、そうじゃないですか。
だとしても人によってはさ、それがすごくがっかりされちゃったら、うん、やっぱり嫌ですよね。
もともと見る気がない人はネタバレしても平気じゃないですか。
じゃあその辺はね、難しいなと思う。僕もだってさ、カメラを止めるのだってさ、かなり言ってもそんなにネタバレにならないと思ってるんですよ。だって僕、ある映画監督の作品に似てるって聞いた上で見たのに、
うん、
普通に騙されてたから。
僕もね、映画秘宝で結構なこと書いてあるの読んでも、僕ね、記憶力がないから読んでもすぐ忘れるんですよ。
それもあります。僕も予告編も実は見たことがあったらしいんだけど、うん、忘れてたから、
うん、
後からあの予告編これかと思うぐらいだから。
まあそういうことを、そこでネタバレだからとか言うと気になるから、そういうのを見た人が余計それを気にしちゃうんじゃないですか。
うん、あとさ、みんな自分は知ってるからさ、テレビとかで本、あの、カメラを止めるのを紹介してるのを見るとね、ああここネタバレっぽいと思っちゃうんだけど、
うん、
全く知識のない人から見たら別にネタバレじゃないんだよね、うん、
そんなにあの気にしなきゃ印象にも残んないですよ。
うん、でそこでさ、みんなが青ざめたりするとかえってそこ気にするべきなのかと。
そうそうそうそう、
逆にネタバレになっちゃうよね。
そうですね、強調しすぎも良くないですね。だけど強調しないと誰にも届かないこともあるから難しい問題です。
そうなんだよね、
さじ加減の問題じゃないですか。
さじ加減ね、さじ加減って本当に難しいですよね。
そうですね、
さじ加減人によって違うんだもん。
そうそうそうそうそう。
僕だから前まだ言えないんだけど、あるね、すごく嬉しいことがあったときに、その嬉しいことをついメルマガで書いちゃったのね。
はあ、
で僕のメルマガって読者が200人しかいないの。
はい、
しかもそのうち50人は関係者だから、
はい、
150人の人しか見てないから、普段言えないことを書いてるんですよ。だけど、 まあ、それが結果的にネタバレ的なものになってしまって、
はい、
そのネタバレをしてほしくなかった方が傷ついたという噂を聞いてしまったので、申し訳ないと思うんだけど、自分としては、だってこの範囲ならいいんじゃないかと思っちゃったのと、いろいろ事情があってね、その、
うん、
そこまで秘密事項と思ってなかったとかいろいろあるんだけど、
はい、まあ、何やったって傷つく人はいますよ。
まあね、
息してるだけで傷つけてる、
本当にね。いや、そこでみんながそれだったら傷つくぞって人が多いとね声が大きくなってるじゃないですか。そうですね、そうなんですよ。ちょっと青木さんのは出てこないので、本当雑談ラジオのブログに書いた感想を読んでもいいですか。
はい、お願いします。
はい、前回の、
はい、
私とアルマゲドンユウスケ、
はい、
そしてカメラの止めるなについて語った回についてのコメント欄です。
はい、ありがとうございます。
8月6日、はい、C さん、
C さん、
ビールが出てこなかった流れを聞いていたけど店員さんが謝らないのおかしいと思いました。怒ってもおかしくない場面なのに冷静に店員さんと接する小泉さん、
好感度、まあ、ラジオで文句言ってますからね。
好感度大です。
そうか、いやでもちょっとラジオで文句言って公表するのはどうかなって自分で思いました。
次、8月7日、同じことについて書いてる方がお菓子さん、
はい、
最初に小泉さんがビールを飲んでテンション高く押田監督に素伸びすんじゃねえよなんて言ってちょっと調子に乗っているなと違和感を感じていたのですが、
うん、
三平画館を聞いてビールが来なくてシュンとしているくだりを聞いて爆笑しました。
だからね、それは僕はとても反省しています。アルコールを飲んで喋るもんじゃない。
まさにカメラを止めるな的放送でした。それが本当にそうで
恥ずかしい。
まあ、言わないけど詳しくは、
ええ、
カメラを止めるのを見た方はこのコメントを笑ってくれると思います。これ神様の力ですね。前回の放送が
頭につけるかお尻につけるか、ね、
そう、構成の美容じゃない。
そうですね。
でもそれも大事だと思ったの。そら、メメントって映画がさ、時間軸をちゃんと整理した作品はつまんないっていう話があるじゃないですか。
メメント、
メメントってさ、
あの記憶を、
記憶がなくて、うんうんうん、時間軸がぐちゃぐちゃになってるんだけど、
ね、
あれ DVD だと時間軸沿ったように作り直せるんですよね。
あ、そうなんだ。
それで見ちゃうと普通の話でつまんないらしいんですよ、
うん。
だから編集って大事ですよね。
そうそうそう、あのね、デッドプールの1も、うん、あの時間軸がすごいいじられてて、うん、すごい面白かったからもう一回見て時間軸整理したら大して面白くなかった。
そう思うとその話もその菱沼監督の回で出たんだけど、やっぱりただの構成じゃないかと思うかもしれないけど、構成大事ですよ。どの順番で話を伝えるかって。
そうそうそうそう。
だってさ、叙述トリックでしたっけ、
うん、
あれなんてさ、作者は知ってることなのにわざと隠しておいて後で言うわけでしょ。
そうですね。
そんなの先に言えよと僕は思うんですけど、
カメラがあれば成立してないケースもありますもんね。そうそう、
ありますよね。だからわざとさ、ほら、男性か女性かを間違えさせたりとかさ、
うん、
するのがミステリーじゃない、
うん、
僕はそういうの全然面白いと思わないから、
あ、
ただ作者が知ってることを隠してただけじゃないかと思っちゃうんですよ。
そうですね、
うん、まあそれはね、そんなこと言うのは僕ぐらいだから、
うん、
ちょっと引っ込みますけどね。
僕ね、漫才でもね、そういうの感じるんですよ、うん、カメラがそこにあったら成立してないじゃんっていう風な漫才のネタだとちょっとがっかりする。
ありますありますよ。それはだからあるんですよね。人がどこを見てるかで頭の中では面白いけど、
うん、
絵に描いたらありえないとかさ、
うん
まあ、そこまで否定しちゃうとキリがないですけどね。
そう、趣味の問題です。
まあそうですよね。そうそう、僕もだから叙述トリックは全滅で面白くないと思っちゃうタイプだから、
うん、
なんかそこはね、別にそれが好きな人たちがどうこうとは思いませんよ。でさらにコメントが来てます。
は
い、8月7日、いつもはサイレントリスナーさん、
はい、
こんにちは、いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
未来の未来、私はおそらく少数派のとても面白く感じた一人なので、
はあ、申し訳ない。
毎日批評サイトやツイッターでボロクソに批判されてるのを読んで落ち込み小泉さんの未来表でとどめを刺されました。
申し訳ありません。
それでも小泉さんが感じた違和感や憤りに同感はできなかったのですが、
はい、
かっこ当方女性、子供はなし、かなり年の離れた兄弟の世話した経験あり、
はい、
あんな立派な家には一生住めない庶民、
か
っこ閉じ、実際自分の子を持つとまた違った感想になるのかもしれません、
はい、
私の感想は普遍的な一人の人間を 作中でくんちゃんに置き換えて、
うーん、
新しくやってくるよくわからない存在、かっこ作中では未来ちゃん、かっこ閉じとコミュニケートできるまでを表現していると解釈して面白いと感じました。でも入り口の時点で拒否反応を抱いてしまう方が多いならば、監督の表現不足とは思います。
あのね、二つちょっとね、未来の未来で言いたいことがあるんですよ。
ちょっとコメントを最後まで読みますね。くんちゃんの行動は私には可愛らしいと思えたし、上質な暮らしぶりには単純に憧れました、小泉さんの怒りをわざわざ蒸し返すですみません。好きな作品だったもので場違いに長文で擁護してしまいました、
うん、
次はお二人も世論的にも、世論でもいいのかな、
うん、
世論的にも絶賛のカメラを止めるなを見て一緒に楽しみたいです。
はい、
これからも放送を楽しみにしています。
ありがとうございます。ただあの未来の未来を面白くないって言ったんですけど、あのすっごいあのクライマックスのところで、
はい、
すごい展開があるんですよ、わーってもう映像的なスペクタクルがあって、そこはねすごく良くて、ちょっとね僕うるっとしました、感動したんですよ。だからそこは細田監督の表現力の素晴らしいいい面がとてもあったなって思うのと、
はい、
あ、3つでした、
はい、
ただその前にすごくもう本当に地獄のようにつまんないひな人形の下りがあるんですけど、うん、あそこは今考えてもなんであそこあんなダラダラちっとも面白くないのにやり続けてるんだっていうイラつきがあって、
うん、
あとくんちゃんがストレスが結構ピークに達すると何か事件が起こるんですよ、
うん、
でそういう風な物語の構成をしてるから、
うん、
後付け的にくんちゃんがそういうことでストレスを感じるようなちょっと可愛げのない子っていう風な表現になっちゃってるところが下手なとこだって思いました。
もっと他にいいとこはなかったんですか？
クライマックスのところが
だけ。なんか友人とかで気に入ってる人はいないんですか？
友人誰も見てないと周りの人。
うん、僕も実は小泉さんとせっかく話すから、見ようかと思ったんですけど、
おすすめはしないですよ。
やっぱね、きっと好きじゃないだろうから、と思って、その批判するために見るのもね。
そう。いや僕はね批判しようと思って見たわけじゃないんですよ。僕は映画好きなので、きっとその初日に行ったんですよ、
はい、
細田監督のは今年の新作映画ということで後々話題になるほどきっとみんな見るだろうし、それに対して自分はどう感じるのかなっていうのをいろいろ評判聞いた後で見るの嫌だから見に行ったんですよ。妻も見たいっつってたから一緒に行ったんですけど、ですのでディスるために行ったわけではありません。
なるほどね。
でももう次は行かないかもしれない。
あの監督で比較的好きだった作品は何て言うんでしたっけ？
狼子供の雨と雪。
それはいいんですか？
それはね良かったんですよ。でも今見たらまた印象変わるかもしれない。
あ、青木瑠衣香さんのコメント出てきた。
お、
8月13日カメラを止めるな、私は内容を知らずに見たが、この映画についてではなく、見た映画について他人のためにネタバレしないでおくという勝手な気遣いが嫌いなんだ私は。
へえ。
なるほどね。勝手な気遣いではありますよね。
そうですね。
まあちゃんと実物読んでみると。
ただそれは勝手な気遣いっていうのももちろんそうかもしれないですけど、こっちが叱られるのが嫌だっていうのはありますよね。
まあそうですね。あと単純にがっかりさせたくないとか、自分が味わった楽しさを味わってほしいっていう親切心もありますよね、
うん、そうですね。
本当雑談ラジオのタグで出てきた感想が他にもあって、やっぱり細田守さんのことは反響大きいですね。
なんと
小泉さんの叫びはなんかすごい好評でしたよ。でも不評の人もいました。
いや悪く言いすぎてる、足ざまに言いすぎたという反省を今とてもしています。
なんかほとんど小泉さんの絶叫面白いって言ってるんだけど、例えば安西慎太郎さんっていう人は、今回の本と雑談ラジオ小泉さんの暴走面白かったな、次回も一杯引っ掛けてから収録ほしい。
いやだよ
っていうふうに書いてる人がね、8月8日にいるんですけど、でも反対意見も一つ読んでおきますね、 8月8日。
はい。
かなめさん。本と雑ラジオ聞きました、はい。内容は面白かったけど、小泉さんが声を荒げるのが本当に苦手。できれば、マスノさんのように、常に一定の音量で話してほしいと思いました。
はい。わかりました。
だって僕が引き合い出されるとさ、なんかちょっと、あれだよね。
申し訳ありません。
でも僕、前回、
恫喝された気分になったのかな。うん、
前回の反省点自分でツイートしてるわ。ゲコの私は同時にビールを飲みながら食べたいという気持ちが全然わからず、
はい、
小泉さんの怒りに寄り添ってあげられなくてすいませんでした。
いえいえ、
食べながら話すのは難しいですね。雑音はともかくどちらにも集中しきれなくてっていうふうに本人松野浩一が8月6日に書いてますね、
はい、
でも確かに僕ね、自分で聞き返して思った。だから、小泉さんのテンションが明らかに下がってるのに、僕が結構さそんなことよくありますよ的なさ、
うん、
あと店員がなんかビールを飲まない人だったじゃないですかとかさ、
はい、
あんな時はさダメだよ、やっぱ一緒になってひどいですねって言って。
いや、それは僕はね、あんま同調を求める人間でありたくないので気にしないんですけど、ただゲコだからっていうのは違うと思うんですよ。
まあね、
チョコ、あのケーキ食べながらコーヒー飲みたいけど、ケーキ先食べちゃってコーヒーが後から来たらみたいな、
うん、あるある。それはだから確かに僕もあのビールは分かんないけども、自分だってコーヒーババロを頼んでね、ババロがあるって聞いたから来たのに、
うん、
最初店に入ってすぐに聞いたんですよ、ババロありますか、
うん、
であるって言うから席について、
うんうん、
で第一志望の食べ物なくて、しょうがなくて2番目の食べ物を食べた後に、
うん、
ババロがないって言われたことあるんですよ。
え、
許せないでしょ。
それは違いますね、残念。それ
最初に入った時に言ったじゃないですか、うん、と思うじゃない。
聞いたのに
ババロがないなら来なかったっていう本出したいぐらいですよ。本当に。でそれの気持ちのことを思い出せば、あの時の怒りと同じ気持ちをね、小泉さんが感じてたと思うと、本当に申し訳なかった。
まあそんな怒ってたわけじゃないんですけど、シュンとしちゃった。
うん、
ただあそこで本当にね、こうあのビールの存在を忘れるほど美味しかったんですよ。
まあね、まあ良かったです、ね。まあでもその奇跡的にカメラを止めるなの構造になって良かったじゃないですか。あと僕の訂正がありました。あのカメラを止めるなの中でね、あるシーンの撮影が5テイクだったって言っちゃったんだけど、
はいはいはいはい、
6テイクで6テイク目が使われたらしいです。
なるほど、
すいませんでした、お詫びし訂正します。なんか僕そういえばあの監督のご夫婦で、
はいはい、
イベントやった時も見に行って、奥様が福田さんっていうあの映画監督なんですよ、見ました。
あのアニメがすごい評判の方ですよね。そうそ
う、福田美幸さんっていう監督で、すごい面白いのこのアニメ。
あ、そうなんだ。
コンプレックスって言うんだけど。
何分ぐらいのなんですか。
短いんですよ、なんか1時間もない。
賞取ったんですよね。そう、
なんかねすごい面白いよ。脇毛が出てくるんだよ。
へ
ー、脇毛がテーマってある。
あれ、菊二さんがそういうの書いてなかったでしたっけ。
あ、書いてる。だけどやっぱ女性の式典なのがいいんだよね。で毎日映画コンクールを撮ってるらしいんだけど、毎日映画コンクールってさ、それこそ君の名はとかの人が撮ってるんでしょ。
おー、新海監督、
うん、でインディーズで 初なんだって。
へ
ー、しかも夫のカメラを止めるの監督が、
うん、
まあ助監督的に手伝ったりとか編集もやってるんですよ。
へー、才能豊かで素晴らしいですね、う
ん、なんかそのだからこの間あった音楽
あれみたい。あの僕今あのほらほら犬神家の一族の監督、
ん、
犬神家の一族の監督誰でしたっけ。あ、そう、その人のあの評伝を読んでるんですよ、
はいはいはい、
その人の奥様もシナリオライターで2人でペンネーム作って共同執筆してるんですよ、
うん、そうなの。
そう、
まあ、あの人もそうだよな、ね、ほらあの信太をプロデュースの木更
脚本家。あ、そうなんですか。へえ、
待って、なんだっけ、信太をプロデュースの、のび太じゃないや、のぶた。
のぶた。
すごい有名な脚本家なんだけど、ご夫婦で脚本家なんだよね、確か。
へぇ、すごいな
ぁ。よくできるよね、そんなことね。木更津泉さんだ。木更津泉さんは共同ペンネームなんだって。夫妻のね。
うんうん、
で、春風ちゃんがね、そのアニメにちょっと関わってるので、声優で出てるのでね、
うん、
ブログ書いてらっしゃるんだけど、
うん、
第72回毎日映画コンクール撮ってるんだって。
うーん、
アニメーション映画賞、
うんうん、
で去年は君の名はだったんだって。
うん、すごい。
それで本当にインディーズで初めてなんだって。
うん、
ですごいのなんかなんて言うんだろうな、リアリズムの喋り方を撮ってからそれに合わせてこう口をはめていくような作り方なんだって。ですごく短いし、確か安くて800円とかで見られるんで、ケーズシネマで始まるんでしょ今度。
あ、そうなんだ。
うん、なんでね、その見てみるといいと思いますよ。
見たいですね。うん、
僕の知り合いで脇下なめこちゃんっていう家人がいるのね、女性で。その人パンツに短歌をプリントしたものを売ったりして評判になってるんだけど。
男の脇をなめるんですか。
そう、好きな男の子の脇の人なめたいんだって。
へ
え。そういう話を前から聞いてたから、やっぱそういう気持ちってさ、女性が持ってても言わないじゃない。
そうですね。
うん、
三島由紀夫がね、同級生の脇毛に超興奮してる小説は読みましたよ。
うんうん、あとさ、ほらそれこそそういう作品ってあるよね。谷崎潤一郎とかも、
うん、
確か。
あ、本当に。
うん、でも女性ってそういうフェッチをさ言わないからさ、
うん、
本当に監督にフェチがあるかどうかちょっと別として、
うんうん、
うん、ちょっと待ってね、正しい上映情報を伝えた方がいいと思うので、
うん、
まあ、僕ずっとカメラの止めろのことだけを延々書いてるツリーがあって、ツイッターでね、もうそのツリーをたどればカメラの止めろの感想がほぼずっと書いてるんで、
うん、
もうあまりにもしつこいからマスノのフォロー外したって言われたんですけど、
うん、
あのネタバレ見たくないし、でも僕ネタバレはカットして消しましたので、
うん、
もう僕のツイートでカメラの富野のネタバレ情報は含まれてないはずです。
うん、
で面白かったインタビューとかも紹介してますので、見てほしいんですけど、でもきっと僕監督とかに変な人と思われてるな。なんかイベントで自分の絵本を持って行って手渡したんだけどなんかうまく自己紹介できなかったから、なんだこの怪しい人みたいな感じで思われちゃった感じだった。
絵本作家が来たって思われましたね。
多分ね、短歌とか短歌 T シャツ着てったんだけど、
うん、
なんかカメラを止めるな T シャツとちょっと甘しかなと思ったので、うん、奥さん夫婦がすごい面白いの。また夫婦がね、なんか夫婦漫才みたい、上田です福田です、二人合わせて上田福田ですとかって言って始まるのね本当に話が面白いの。
へ
ー。奥さんもだからすごい上手なこう切り込み方で、夫婦でテレビの仕事できるって思っちゃった。
おー、 YouTuber になればいいのに。
うーん、ね、これがきっかけで奥さんの作品もね、
うん、
注目されるといいよね。
いや、でもアニメ作るなんて半端な根性じゃできない、とんでもない仕事ですよ。
本当だよね。僕あまりにも面白かったから、コンプレックスコンプレックスってタイトルなんだけど、
うん、
サブタイトルつけたらどうかなと思って、
うん、
ツイッターでサブタイトルを考えたりもしてるんだもん。で名古屋のシアターカフェっていうのではもう、見られるらしいんですよ、福田美幸監督の作品。で、あとは9月8日から14日まで1週間、
はい、
13時から、
はい、
ケーズシネマで見られます。
ほう、
確か安いの。
ほう、
短いから。
はいはいはいはい。
ぜひ皆さん、サクッと見てください。やっぱ短くていいよね。映画なんてみんな長いんだろう。
そうなんですよ。
本当40分とかの作品が増えたらいいのに。
ねえ。
ね。そんなにさ長いものみんな見たいのかな。
いやですね、90分ぐらいがいいですね。
うん、別にチケットがさ、まあ、1000円とかでさ、
うん、
本当に40分とかの作品があったらいっぱい見に行くな僕。
あ、
トイレが近いんですよ。
そうなんですよね。だからもう2時間前から断水しますよ。
なんかそういえば言ってた、僕が前にも2丁目のバーで進めるせいで見に行った方がいてね、その人もトイレは近いから、
うん、
やっぱりこうどのタイミングで取りに行くのかが大事だって言ってました。
あ、え、途中で行くってことですか。
だから2回その人も2回
その人はもう頻尿ですよ。
でも2回見てたりするから、
うん、
まあ、多分2回見ることで補完できたんだと思うけど。
なるほど。
いや僕も頻尿なんですよ、
うん、
だから
夜中おしっこ出ます。
もうね、何度も
僕ね1時間おきにともすりゃトイレですよ。
いや僕あまりにもひどいので病院に行ったこともあるんだけど、まあ、気にすぎだって 言われて、う
ん、ただあんまねやりおしっこしすぎるとおしっこを溜める能力がどんどんそがれるから、うん、我慢した方がいいって聞きましたよ。
まあね、その辺のことはね僕ね愛のことはもう仕方ないって方に書いてるんですよ。
あ、そうだっけ。
排尿障害について、
僕
そういえば愛のことはもう仕方ないよ自分で読み返してみたんですよ。雨宿りする喫茶店 で、
はい、
でふと気づいたらもう7時間とか経ってたんですけど、
ま
あ、読むのにそんな時間かかったとは思えないから、まあ、ネットとか見ながら読んでってね、で面白かった自分の本。
あ、よかったですね、う
ん、なんかひどい本だってイメージが自分についちゃってたんだけど読み返すと確かに偏った変な人なんだけど語り手も、
うん、
でもみんなが言わない珍しい意見をいっぱい言ってて、
うん、
それこそ本と雑談ラジオって言ってるようなことを文章にしてるだけだから、
うん、
まあ活字読むめんどくささあるけども面白い本ですよ。
ラジオもぜひどうぞ。
うん、なんかだから本愛のことはもう仕方ない売れなかったんですね。正直言って1500部だったんですよ。そんな詩集みたいな部数じゃないですか。
はい、
僕もっと他の本はもっと部数ありますよ、
うん、
デビュー作なんて初版8000部ですよ、
うん、
それがショートソングなんて10万部近く売れてるのに、
うん、
この1500部の本が全く増加かかってないわけですよ、
うん、
でもそこまでつまんなくない、
うん、
面白いです。読んでください皆さん。自分で言うとちょっとあれだけどね、でもなんか僕自分の本でもやっぱできるべきがあると思ってたから、
うん、
別に全然ショートソングよりも僕はある意味面白いと思いましたよ、
うん、
ショートソングはショートソングでみんなが好きな要素がいっぱいあるんでしょうけども、
うん
うん、なんか本の面白さっていろいろだと思うから、
はい、
地獄のような本だと言われますけどね。
地獄のような本だって言われましたか、
うん、ある書店員の方に。
そこまでじゃないですよ。もっと地獄みたいのいっぱいありますよ、
うん、それに関してはね、穂村博さんっていう歌人の方と僕の対談がね、あの本の発売記念で喋った時のやつがウェブに公開されましたので、それがすごい評判良くて、
お、よかったですね。
すごい面白い対談だと、
うん、
ますのはやっぱり地獄のような人だと。
地獄のような人だとまで言われましたか。地獄のような本を書いた地獄のような人
というふうに言われましたけど、もしも
僕どこが地獄なんですか。
まあだからやっぱりちょっとこうこだわりが異常だとか、
こだわりが異常
すごかったりするのはでも僕息子がもし今18歳だから今読むとちょっとダメだけど、
うん、
48歳になった息子が読んだら笑ってくれると思うな。
ずいぶん後ですね。
そうだから息子は長生きしてほしいな。まだ若いしこれからだからね、あのとてもこんなのが親父かと思うかもしれませんけど、
うん、
いや決してそんなに恥じたもんじゃないというか、
うん、
うん、と思いました。あ、自分の宣伝をこんなに長く喋ってしまって、まだまだね他にも感想いっぱいいただいていて、
あ、本当に
一応
ブログ最近は少なくなってましたよ、
僕のせいで、僕が厳しく言うせいであの感想が少なかったんだけど、今ちょっと僕も言わなくなったせいか、
はい、
たくさん皆さんくださって、
ありがとうございます。
はい、でね、8月13日哲さんって方が、
はい、昨日じゃないですか、
ついにチェリーボーズの DVD が発売されましたが、
そうですね、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ついにチェリーボーズの DVD が発売されましたが、おっさんずラブ効果もあって、うん、劇場公開時以上に大評判ですね。
そうなんですか。
え、そうなの。まあいいや、ま、発売日には楽天の邦画売上ランキングで2位になっています。
マジで。
内容が内容だけにドン引きしてる人や、
うん、
激怒してる人もたまにいましたから
。なんと、そりゃそうでしょう。
林遣都さんの再起迫る演技もあって、か、おおむね高評価のようです。
いやー、よかった。
いずれワイルドナイツが映画化されることがあったら、
はい、
あっちの国森も林さんにぜひやってもらいましょう。
いいですね。
いいね。
それはいいですね。
いや、ワイルドナイツ大傑作だから。
あ、とんでもない、ありがとうございます。
いや、林遣都さんやるといいよ。
あ、国森と同じフォルムの人間だからいいですね。
林さんさ、すごい才能だよね。
素晴らしいですね。
オッサンズラブで、うん、そのイケメン役なんだけど、
うんうん、
全然だってさ、チェリーボーズだとさ、確かに顔は整ってるけどさ、
うん、
モテなそうだったもんね。
いや、もう本当に気持ち悪い役を見事に。
童貞気持ち悪いって感じだもんね。なん
かもうおどおどしてんですよ。
すごい演技力ですよね。いや、顔立ちがいいことなんて気づかないぐらいひどいよね。
メガネ
で。メガネしてるし。
隠れてる。
メガネで、目がでかいのにメガネしてて、
うん、
でも本当にこの人モテるか聞いたらモテないとしか言いようがない顔だよね。
そう。
すごいよ。
素晴らしい。
本当に素晴らしいよ。だからオッサンズラブで愛情を持った人が見れば、
うん、
話のひどさも笑いになるかもしれない。
なあ、
でもかなり面白い映画ですよね。
僕もそう思うんですけど。
コエンさんの原作の映画化って恵まれてますよ。
ありがとうございます。
それぞれに良さがあって、でも一般に、まあどうだろうな、男の人でちょっとチャラチャラいい加減な男の子がよ見るには一番向いてるのがツリーボーイズですよ。
チャラチャラしてる人見ないですよ。
あ、でもだから、あの、女性はちょっとどう思うのかな。
そうですね。
も
う本当女性に見られたらみんなソース感を食らうんじゃないかとビクビクしてます。
まあでも DVD ってさ、見る前に買っちゃうからさ、
そうですね。
ね、騙されて買ってほしいですよね。
本当だ。
素晴らしいコメント欄じゃないですか。
本当だ、嬉しい、ありがとうございました。
なんでみんな優しいんだろう。
ねえ、細田守監督のことを悪く言いすぎて申し訳ないなって思ってました。
まあでもまあ人気だからいいんですよ。
そうですね、うん、ヒットメーカーですからね、う
ん、他にもコメントがいっぱい来てるんですけど一応読んでみます。
はい、
時間的には全然いいのかな。
そろそろでも次の本の話
しますか。その話もしますが、7月24日
はい、
相良さん、
はい、
増野さん、小泉さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
沢村一さんの、
はい、
ボギワンが来るという小説をリクエストさせていただきた
く、ボギワンが来る
コメントいたしました。
はい、
沢村一さんでいいのかな。
沢村一さん
違うのかな。一って読むのは変だよね。
いやでもいるんじゃないですかね。
ちょっとごめんなさい、読み方は違ってると思います。1
って数字の1ですか。
うん、1はね、伊藤さんの意に、
うん、
小泉さんの友って字。
ああ、1、
1じゃない
かな。1じゃないですかね。
本当、ちょっと待ってね。
まあね、あのね、読みにくい、あの、名前の人が増えてます。
あ、沢村一で会ってました、奇跡的に。それでね、ボギワンという謎の化け物に追いかけられるホラー小説ですが、出産や育児、不妊がテーマになっています。
なんと
YouTube の第68回で未来の未来について小泉さんがおっしゃっていたことと似たようなことがこの小説に書かれていると感じました。ぜひお二人の感想を聞きたいと思いますのでご検討いただければ幸いです。
いいですね。
暑い日が続きますが体調にはくれぐれもお気をつけください。これからも応援しています。失礼いたします。
ありがとうございます。
次、7月28日、
はい、
高瀬舟さん、
はい、
お二人のトークいつも楽しく聞いております。
ありがとうございます。
お忙しいと思いますがもしお時間があれば大人気漫画オタクに恋は難しいを取り上げてほしいです。
オタクに恋は難しい、
リクエストすごいな。次、8月
何巻まで出てんだろう。
結構いっぱい出てますよこれ。コンビニで売ってます。
へえ。
8月1日、高橋さん、
はい、
いつと間違えてない、いつも楽しく拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
私も取り上げてほしい本のリクエストです。
はい、
かっこ上のお二人に続いてしまうので申し訳ない。ノンフィクション本で
お
ブレイディ・ミカコさんの子供たちの階級闘争を取り上げてほしいです。
あ、僕ね、ブレイディ・ミカコさんはね、読みたいと思ってましたよ。
これはイギリスの底辺託児所で働く女性がその状況を綴った本で、貧困問題とか階級社会とか読んで身につまされる部分も多いですが、子供は可愛いなと率直に思える場面も多く、お二人の感想をお聞きしたく思いました。
は
あ、私は猫町クラブの読書会の課題本と読み始めたのですが、とても面白かったのでぜひ。猫町クラブっていうのは名古屋発の読書会の集団で、僕もお世話になっていて、猫町クラブに参加するとどんどん結婚しちゃうという、結婚したい人は参加するといい会です。
いいですね。
はい、っていうようにリクエストがいっぱい来てるんですよ。実は
リクエスト大会しましょうよ。
そうですね。それで、さらにコメント欄を見てみますね。
はい、
その後はないかな。高瀬舟さん、相良さんですね。これぐらいかな。あとはもう読んだかな。ちょっと待ってください。
あのブレイディ・ミカコさんはね、なんだっけ、自殺の本書いた人。
あとはコメント欄読んでると思うんですけど、一応6月12日ホゲホゲさん、6月12日の録音でこのウェブサイトにコメントがつかないことを話されていましたがYouTube の方から先に聞いてしまうと遅れて音声公開になるこのウェブサイトにはコメントしにくいかもしれません。
なるほど。
まあそうですね。
じゃあ YouTube の方にもコメントください。
まあ、コメントはどうしてもこのブログに書かれたものを優先的に読んじゃうんですよ。なぜかっていうとハッシュタグとかだと拾いにくくて、さっきみたいに探しても出てこないことがたまにあるので、
はい、
多分ツイッターの 検索機能の何かなと思うんですけど、一応全部感想は読んでるんでね、はい、気になったらクリッピングはしてるんですけど、
はい、
さっきみたいにどうしてももたもたしちゃいますのでね。それでね、僕勧めたい本もあるので、
はい、
早速本探しにの話にしましょうか。
そうですね、あ、そのブレイディ美香子さんをおすすめしたのが完全自殺マニュアルの津海渉さんがブログでおっしゃってたので、うん、僕は気になってました。
なるほど。最近僕が読んだ本なんですけど、あ、届いた本だけ紹介しておくと、
これはジェイソン・ステイサムの今度やる映画の本じゃないですか。な
んかリブ・ザ・モンスターっていう本がなぜかいただいたんですか、角川文庫から。
映画は見ようと思ってましたよ。
なんで来たんだろう、突然届いたんですよ。
増野さんは多分全く興味ないんじゃないですかね、うん、
だから宣伝活動なのかな。よかったら小泉さん差し上げますよこれ。
でもちょっと
読めないか、
夏いし、今ねヒグマの本読んでるから、ちょっとサメをすぐ立て続けに読むのはちょっとなーって。
ちょっとね、僕パニックアクション映画最も読まないジャンルの本なので、でもありがとうございました、いただいて、紹介しておきます。あといただいたのは、僕が昔解説を書いたこともある上原隆さん、
はい、
心痛んで耐え難き日に
という
本で、ノンフィクションですね多分。上原さんがいろんな一般の方に話を聞いて、ノンフィクションを書いてらっしゃる方で、この人すごくだからいっぱいヒットがあるんですけど、僕が好きな本は上野千鶴子なんか怖くないっていう本とか、友がみんな我より偉く見える日はっていう本とかね。うん、
これは何をテーマにした本なんですか。
だからちょっと傷ついた人たちのドキュメントだと思うな、
うん、傷つくにもいろいろあるじゃないですか。
それがいろんな人の
話が出てくるの。あ、そうなんだ。
あの海外なんかであるようなコラムで、
はははは、
一般人の人の話を聞いてそれをドキュメントとして書くっていうスタイルなの。
ボブグリーンがやってたみたいな。そうそうそう、
ボブグリーンの日本版って言われてるんですけど、すごい評判良くて、あの村上龍がラブ&ポップっていう小説の中で、この人のなんか話をちょっと利用させてもらったってことで、村上龍が絶賛したりとか、いう感じで。僕も文庫解説を書いたことがあるんですけど、確か雨の日と月曜日はっていうタイトルの本だったと思うんだけど、
うん、
ちょっと待って、自分が解説書いたのに忘れちゃダメだよね。でも多分僕この人にね、あの面倒くさがられてると思うんだよね。
そうなんだ。あ、こんにちは。
こんにちは。
今中継してる最中なんですよ。どうぞどうぞ。あ、どうぞどうぞ、よかったら仲間に入ってください。させていただける
んじゃ。なんか今突然
何でしょう。
突然。
あ、冷たいのね。
あ、そうなんですか。
何ですか、これは。
イラストレーターの、お久しぶりです。目黒雅也さんがいらっしゃいました。あ、ここだと映っちゃうのかな。
いいんじゃないですか、映ってもよければ。
どうぞどうぞ。お元気でしたか。
あ、なんか昼間に通りかかれるのはかなり。
あ、こんな素敵なデザートを。あ、ちょっと音がカタンカタン。
どうぞ。
はい、ですね、目黒雅也さんが冷たいスイーツをカップデザートを持ってきてくださいました。僕がミニストップで買ったのよりはるかに高そうな。
いや、本当はあの新高円寺のケーキ屋さんに買おうと思ったんですけど、はい、どこも閉まってて。
お盆休みですか。
そうですね。これ、阿佐ヶ谷すぐ近くにできた、南阿佐ヶ谷のなんかブラジルスイーツの店があって。
わぁ、美味しそう。タピオカなんですか？ブラジルスイーツ。
なんかブラジルのココナッツとか使ったようなスイーツだそうです
。ちょっと、メロさんここに置かせていただきます。
あ、すいません。ありがとうございます。かなりマスオさんと久しぶりなんですよ。
あ、そうなんですか。
頻繁に結構お会いしてたんですけど、それまでは。
スタジオが一段
落した。4月ぐらいからちょっと、そうですね。はい、
剣道されてますか。
はい、してます。夏なんで今ちょっと本当に。
週に何回ぐらいするんですか。
今夏休みなんで毎日の。
毎日
多いですね。
むちゃくちゃ大変だ。
休み明けなんですけど、また今日から始まりました。
へぇ。
いや
ぁ。ちょっと待ってくださいね。話が途中になってしまいましたね。
はい、心が痛んで耐え難き日に。
耐え難き
日に。耐え難き日に。
はい。確かこの雨の日と月曜日はって本を 私が解説書いた文庫があるんですけど、確か絶版じゃないかな。
ほう。
新潮文庫だったんじゃないかな。
うん。
この人とちょっと気まずいんじゃないかと思ってるって話は、李十郷さんと増野コーチの対談の中で出てきますね。
どういう感じで気まずいんですか？
なんかだから僕がすごいこの人の本を好きだったので、文庫解説を頼まれたんですけど、編集者の方とこの方、上原さんと僕とでご飯食べたことがあるんですよ。角田坂かなんかで。
ほうほう。
その時の話をした時に、なんか増野さんってこんな人だったのかなっていうふうに思ってる空気を感じたんですよ。
ほう、なんか直に言われたわけじゃなくて雰囲気が
変、空気飲めない僕でも、あ、なんか僕の言動がちょっと引かせてしまってるのかなって思ったことがあるのね。
そうか。
別に直接言われたわけでもないし、未だにこうやって本を送っていただくんですけども、たくさんの一般人に会ってきたはずの上原さんでも、と思ったのかもしれないという意味ではちょっと悲しい気持ちになるんですよね。
そっか、まあ会わないことってありますからしょうがないですよ。
なんか僕は多分奥様との離婚のこと書いた上野千鶴子なんか怖くないって本をすごく面白いのになんで文庫にならないんですかとか聞いたりとか、ちょっと無神経だったのかもしれません。文庫なんてないんですよね、上野千鶴子なんて怖くないって。
そんなんでもね、本で出してることをとやかく言われたところで、それで引くような、出さなきゃいいじゃないですか。
でもさ、人ってそっと去っていくからみんなちゃんと正直に増野さんのこういうとこが嫌だから去っていきますとか言わないわけですよ。
そうですね。
だからそういう意味では、別に去っていってませんけど、上原さんは、なんか自分ってきっとそういうことあるのかなっていうことをね、
まあ、そっと去っていきますよ。僕もね、友達で親しくしてる人がここ10年以内に3人去られてしまった。
あ、そうなんです。
気がついたらいなくなった
。たまたまじゃないんですか、お仕事の。
いや、違いますね。僕が明らかに変なことを言って調子こいてからかったりしたせいですよ。そう、
そう、まあそれはいいや、そんな話をしてもあれだから。ただ文庫解説書いてるのは確かなんですけど、ちょっと入手困難かもしれません。で、それでね、小泉さん、今の話の続きで言うとね、この本は僕どうしても小泉さんに読んでほしいの。
なんという、なんですかそれは。
で、ね、これね、僕ね、
僕は一人こき質だって言ってるじゃないですか。
自分はね、買って読んで、でアパートの下に住んでる本田さんにね、あげたのを、どうしても読んでほしくて、まあ、本人もちょっと興味あるみたいだったから、ちなみにその元スッキリソングの本田くんが、今名前変えて本田静丸って名前になって、
本田静丸
旺盛に活動してますよ今。でそんな彼がちょっと興味あるって言ったので、自分の分あげちゃったので、わざわざ買い直しました。
なんと、
わざわざアマゾンで買った、
本なのに
アマゾンで買った新品でございますので、もうね、あげますので読んでください。
そこまでされたら読まざるを得ないじゃないですか。
で、これが課題本じゃなくていいです。
あ、いや、そしたら課題本にしましょうよ。
ただ読んで、
その何冊も読めないですよ。
あとは奥様とかも読むと、
はい。
いろいろ考えることがあると思う。
わかりました。
で、僕の場合は、この方ほど重くなかったり、するとこもあるんだけど、なるほど、自分もこうだなって思うとこがいっぱいあって、それをどうしたらうまく利用して仕事できるようになるかが書いてあるんだけど、この人よく頑張ってると思う。僕は薬とか飲まないんだけど、この人は薬飲んで営業マンとかやってるんだよね。
すごい大変だなぁ。
いや、すごいと思いますよ。なんでぜひちょっとこれはもらってくださいよ。
わかりました。じゃあ次はこれにしましょう。
でね、フィクションのね、おすすめなんだけど、ちなみにちょっと関係ない方の紹介もしとくと、ずっとまだ読み続けてるのが上野歩さんの金の理容室で、まあ、僕の大学の先輩なんですけど、面白いんですけどね、面白いんだけどちょっと違う読む本がいっぱいあって、まだ今並行して3冊ぐらい読んでるので、まだ読み途中ですね。まあ、これもだからフィクションとしておすすめかなと思ったのと、あとこれがね、早坂瑠衣さんっていう人の本なんだけど、ちょっとこれについては説明させていただいていいですか。
どうぞどうぞ。
その前にちらっと言うと、怖い間取りは読みました。面白かった。芸人さんが怖い、 自己物件にずっと住み続けてて、
いいですよね、
それでどんなことが起こったか書いてんだけど、かなり面白かったんだけど、僕が言いたいのは、
う
ん、芸人さんって話を盛るじゃない、
ほうほうほうほう、
だから面白いけど嘘かなと思って読んだ。
なるほど、うん、怖かったですか。
かなり怖いし、かなり面白い、文章も上手なんだけど、メゴさんきっと好きでしょ。
いや大好きです、僕これ読みたいと思ってる。
階段好きなんですか。
大好きです、階段。いや本当に好きなんです。
あとでメゴさん読みたければ お貸ししますけど、はい、かなり面白いのね。
うーん、
で いろんな実行物件に住んできた経験とか、
いろんなの住んでるんですか。
そう、ずっと住み続けてるのか
な。すごい人だな。
すごいですよね。
それで
怖すぎる。
一個一個のエピソードがめちゃめちゃ面白いんですけど、話の構成もうまいんだけど、やっぱり僕だから芸人さんといっぱい接しちゃったから、みんな盛るのが上手なんですよ。だからどこまで本当なのかとかやっぱ気にして読んじゃったから、でも真に受けたら面白い本です。
僕は全部真に受ける。
もしも本当だったらごめんなさいね。でもただ僕本当に2年間芸人活動してた時に、本当に芸人さんって上手に話を盛るんだなっていうのを身に染みてしまったので、僕の基準から言ったら芸人さんの話の盛り方は嘘です。
そんなにいろいろ起きてるわけですか、この本の。
よくできすぎてるの話
が。なるほど。
要するに自己物件の理由というか、いろんなことが起こるわけですね。
まあインタビューなんかでネットでも出てきちゃってから一つ言うとね、ある実家物件に住んでた時なんて、その物件の下で2回事故に遭ってるの。
え、そういう形
です。交通事故ですか。
ああ、そういう方向性なんです
とか、あと殺人者が住んでいた部屋に住んだ時にとても怖いことが起こるとか、それも読むとうわ怖い、これって定番の都市伝説になりそうなぐらい怖いんだけど、多分それは実は本当っぽいんだけど、まあいろんなエピソードが書いてあるし、人から聞いた話も書いてあるから、間取りといっても間取りじゃないものも出てくるのね。地図も出てくるの。だからほら、例えばこういうふうに土地だったりするともう地図になっちゃってるのね、間取りじゃなくて。でもこれ発明だよね。やっぱ自己物件ってところに切り口を持ってきて、間取りが載ってるから怖いんだよね。
怖いです。
いやでもね、だって心霊スポットに住んでるようなもんじゃないですか。ギンティさんたちが新耳袋で心霊スポットに行って霊を挑発するっていうレポートずっとやってらっしゃって、なんちゅう恐ろしいことをするんだと。
そうですよね。ただこういうのってよく昔の心霊番組だと、もうしばらくいるともう気分が荒れて出てきちゃうじゃないですか。でもこの人は本にしても大丈夫だった場合になんか意外と大丈夫なんだなっていうことにな
る。いやこの後まだ人生は長く続くから何が起こるかわからないですよ。俺はもう絶対怖いから心霊スポットには近づきたくないですもん。
だってこの谷さんって最近写真撮ると顔がくるく写っちゃって、こういう写り方する人は死にますって言われてるの。
怖いほら。
いやだからちょっと侮れないと思ったのは、そのなんだろう、怖いよね。なんていうんだろう、事故の一個のエピソードが、この人のね動画もねネット上にあるのね。
ははは。
そうすると、ある事故物件の映像って本当になんか変な白いものが映ってたりするの、光が映ってたりとか。でもそのことはあんまり気にしてないわけ、この人は。いろんな目に遭いすぎてて、その程度では動じないっていうか、だからそこが、まあ、どこまで信じるかですけど、僕はかなり怖く読んでしまった。だけど、まあ、フィクションって言い聞かせて。
怖いね。
あ、だから僕ちょっとこの読んだ影響で、
はい、
今引っ越さなきゃなんないんだけど、アパート取り壊しで、安い物件で風呂がついていて、安いと多分事故物件の可能性高まるじゃないですか。
そうですね。
前は事故物件平気だと思ってたけど、これ読んじゃうと、やっぱり縁起悪いし、運気って大事だから、自分の仕事に悪い運気が来たら嫌だから、事故物件嫌だなと思うようになっちゃった。
だって岡田敏夫さんもひどいことになったじゃないですか。
岡田敏夫さんってさ、ほら、殺人バラバラ事件の、
そう
現場を事務所に借りてたんですよ、ずっと。
分かってて。
安値で借りれるって、喜んで借りてた。
そういうことなんです。
まあでも、どんな人生にも、上がり下がりはあるから、別に物件のせいじゃないかもしれないけど、たださ運気とかあるかもね。あとさ、これでね、僕一つだけね、説得力があった話が入ってて、全部説得力あるんだけど、自分の父がね、真面目な父なんだけど、死にかけたことがあるのね。でその時に黒いものが自分の体に入り込もうとする だって。で、その黒い人物みたいなものが自分の中に入り込んだら自分は死ぬっていうことが分かって、頑張って入らないようにしたっていうの、黒いものが自分の中に。っていうことを言ってて、父が真面目な理系のふざけたこと言わない人なんだよ。でそのことが印象に残ってたんだけど、これにもそういうエピソードが出てきて、うん、まあ、黒いものがなんかこう入り込もうとする話が出てくるの、
うん、
だから、まあ、たまたまかもしれないけど、そういうふうに感じる人が複数いるってことが怖いって
思う。怖いですね、うん、なるべくね、そういうおっかないのには近づかないのが一番ですよ、
うん。でまあ、これはまあ目黒さんに貸すとしても、うん、僕が強くお勧めしたいのはこの本でね、
ほう、
これ自主制作の本なのね。
そうなんだ。
だけど早坂瑠衣さんって人はもともと青木恵子って名前で、
はい、
今井美樹さんのアルバムに作詞をしたりとか、サンリオって出版社からたくさん詩集出したりとか大活躍してる人で、うん、早坂瑠衣っていう名前でも短歌の本を出してたりとか、あとユレイカっていう雑誌の新人賞も取ってる詩人でもある人なのね。その人が小説家デビューしたことがあって、ルピナスっていう小説を講談社から出版してデビューしたんだけど、うんうん、まあ、なんかこの小説も本当は講談社から出るはずだったんですよ。でもなんかいろんな事情があって出ないままになっちゃってて、
うんうん、
電子書籍にした後に紙の本にしたっていう流れで、今マスの書店でもこの本ってまあ一冊文庫本だけど高くて1100円もしちゃうんだけど、あのマスの書店で販売してるのと、確か電子書籍でもまだ買えるのでおすすめできると思ったのと、あとは僕この本ってこの年に読んだ、ある年に読んだベストワンなのね。
そうなんだ。
で、
いつ読んだんですか。
だいぶ前に原稿の段階で読ませていただいてて、で出版社を探すお手伝いしたことがあるんですよ、
うん、
で僕自身はうまくいかなかったんだけど、僕がこの早坂瑠衣さんに紹介したフリーの編集の方が優秀だったから、
うんうん、
その方の力で、最初のルピナスは出版されて、
うんうん、
でまあそれもそれでその流れで出版されたはずだったんだけど、本当に運命のいたずらみたいな感じで出版されなかったのね。で僕この原稿をいろんな文芸雑誌の人に見せたことがあって、
うん、
ある雑誌の編集部の人なんて、いや松野さん悪いけどこれダメですよと、こんなものいいって言っちゃダメですよって言われたことがあるの。
何か重大な問題があるんですか。
だからちっともいいと思わないと。
へ、
だけど僕は悪いんですけど、その編集の方よりも早坂さんの方がすごいと思ってるから、もう受け止めてて、うんうん、ファンだし長年ね、
うん、
そんなこと言われた時にさ、素直にね、この小説はダメですかって思わないよね、
うん、
むしろその人の見る目がないと思っちゃって、
うん、
あと相性が合わなかったんだなと思ってしまうだけで、うんうん、そんなに上からね、
そうですよ
ね、こんなものがいいと思うじゃダメでしょって説教っぽいこと言われたの。
誰もが自分と同じ価値観だと思ってる思い上がりのある人ですね、その人は。
でもその人は多分権限があってある日本の文学賞を牛耳ってるような出版社の人だからその人の自分の美意識とかあの感覚に自信があるんでしょうけども、
あ、そっか、
本当にいい小説で、
僕そんな偉そうな人思い上がり呼ばわりしてしまいました。
原稿をあの届いた瞬間にトイレとかに行きたかったのに、読み始めたら止まんなくて、最後まで読んじゃったぐらい面白かった、ね、でただね、詩が出てくるの。
頻尿我慢するほど
詩、あのポエム、詩が出てくるので、詩とか読み慣れてない人には、
ああ俺そうだ。
だけどそんなにほら字もそんなにパラパラすると読みやすそうでしょ、
ですね、
でどんな風に思うのかとか、うん、あとはつまりいわゆる商業出版されてないんだけども、
うん、
いいものがあるってことを知ってほしい。
あ、そうですね。
のと、だってこれ、それこそ芥川賞なんて当たり前レベルというか、
うん、
なんて言うんだろう、衝撃的な作品だったの、僕にとってはね。
うーん、
それが、運命のいたずらで出版されなかったりして、うんうん、して自費出版されてしまうってことがあるってことのケースとしても、
うん、
今、電子書籍で名作を復刊することとかも流行ってるんだけど、
うん、
そういう流れの一環としてちょっと知ってほしいと思ったので、う
ん、今こそ取り上げるべきですね。
でとりあえず一冊、
はい、
たくさん僕このマスの書店で販売するためにたくさん買ったので、一冊は小泉さんにお渡しするから、
買いますよ。
あのちょっと、皆さんにもあの読んでみたいただきたくて、とりあえず進めてみました。ただ課題にするかどうかはちょっとまだ別次元の話でいいんですけど、
課題にしましょうよ。ここまで言われたらもう読みたいですもん。
どうしますか今回の課題
は。いや、これと発達障害と睡眠でいいですよ。
別にします。ちょっと皆さんのリクエストがスルーしちゃったけど、
まあ、じゃあ次回リクエストにしましょう。
皆さんのリクエストもそのリクエスト結構いっぱいいただくんだけども、やっぱり 僕カメラを止めるんだってね、日沼監督に熱く勧められるまでは知ってたけど見なかったわけです、うん、だからやっぱ何がきっかけで読むかって大事だから、うん、進めていただき方も大事だし、うんうん、何度も進めてください、
うん、
でもさっきの長文の進めてる方の説得力ありましたね。
そう、全部読みたくなりましたよ、う
ん、なんでちょっと時間がかかるかもしれませんけどリクエストはします、うん、受けますので皆さんこれからも懲りずにコメント欄とか、
うん、
ツイッターとかで、でもツイッターだと流れちゃうんだよな。
9月はボギーワンが来ると子供たちの階級闘争にしましょうよ。
あ、それもいいかもしれない。ただもっと面白いのが出てきたかもしれないですか。そういえば僕メクロさんに言わなきゃいけないことがあって、
はい、
この間書いた小説スバの小説でね、
はい、
ある登場人物が、
ええ、
アイスクリームのスプーンをちゃんとしたスプーンくださいっていうシーンがあるんだけど、目黒さんが言ったことを利用しました。
何でしたっけ。
目黒さんが僕がこういう食べ物を食べるときによくついてくるチャチースプーンを渡したらちゃんとしたスプーンが欲しいって言ったんですよ。
僕言いました。
言いました。
あ、そうです。
その時にこだわりがある。
その
時
いや、な
るほど。その時僕ちょっとおののいたのね。
あ、そうです。
食べ物への執着がすごいぞと。で、感動を覚えたんですよ。そのことを
執着ありますね。
書いたんですけど、そこがやっぱり印象が強かったみたいで、あの小説のここはいいっていう風に、あの杉江松恋さんって方が書いてくださいました。
杉江さんは
僕もお会いしたことありますよ。
え、なんか使っていただいてありがとうございます。
いやいや、あのでもそれは
僕褒めてないぐらい、
いや、すごいなと思ったの、ね、自分と違うから印象残ったの。 あ、これもうスプーンついてるんだ
みたいですね。これ僕初めてです。え、
これがスプーンなんですか。
それっぽいです。
これ、これがスプーンなのかな。
違いますか。
違うか。あのソースか。
こんなんとかミルク、コンデンスミルクじゃないですか。
あ、そうだ。これをピュッと押すと。
ね、で、まあスプーン用意しましたよ。だから。
はい、ありがとうございます。
あれ、なんでですかね。まあ、いいんです。そんなことはあれですか。
じゃあ次回は発達障害、すごい仕事術と睡蓮にしましょう。
睡蓮しますか。で、うん、メコさんなんか近況報告とないの？
あ、一応まあまあちょっと出版の予定が来年、うちの子供のことをですね、はい、日記、絵日記で書いてる、うちの翔ちゃんってシリーズが、シリーズというか勝手にやってるんですけど、はいはい、別にツイッターでなんだろう、すごいこう人気があるとかというわけじゃないんですけど、何度かこれまでに出版しま したいと思ってこう動いていただいてたの編プロとかあったんですけど、
うんうんうん、
結局それは叶わずにちょっと私、うん、僕の方も、まあ、淡々とポストカード1枚に絵と一言、今日は何をした、う
ん
うんうん、初めて何を
した、毎日やってるんですか。
続けて、毎日じゃないんですけど、これで、まあ、0歳から400枚ぐらいになって、
わすごい。
でそれを出版社の友人が、はい、ちょっと出していこうじゃないかということになりまして、来年一応出版予定ではあるんです。
独立系出版社ってことなんですよね。
そうです、もう出版社の社長になってるんですよ、
うん、すごいじゃないですか。
知人が、はい、それです
ごい。
なのでまあ
ていうか、その出版社にとっても責任重大じゃないですか、それがヒットするかどうかが。
そう
ね、まあ、出版を読んで売ってほしいですね。
そう、出すからにはね、それの方が、
うん、
うん、
そうですか。
それでちょっとやっぱり文章を書き加えることになったので、まあ、それ前から増野さんが進めていただいているような形で文章を書くっていうこともやることになりそうです、
はい、文章は、うん、目黒さんの文章はすごくいいんですけど、うん、ちょっと直したくなるとこを直してるとキリがない文章っていうか、
うん、
味もなくなっちゃうとこもあって、結構編集者泣かせっていうか、じゃあこう ちょっとこうしましょうかって言ってるうちにどつぼにはまるかもしれません。でもまああまり気にせずに、そのトリートメントされた文章じゃなくて、
はい、
ちょっと変なとこもあるけど、まあ自分は本業は物書きじゃないから、はい、ちょっと許してねってタイトルで出すというような気がする。
なるほど、ありがとうございます。
そうか。小泉さんは最近の報告っていうのないの？
ね、いや、そうですね。
あ、まだ言えないのか。
あ、そうですね。ちょっとまだ9月に新しい仕事が一件始まりそうなので、よかったらぜひ皆さん見てあげてくださいな。
なるほど。僕はいろいろイベントをね、
はい、
カメラを止めるようなおかげでちょっと気持ちが前向けになったので、 上野ポエトリカンジャムっていう、なんか詩の朗読をするようなイベントに呼んでいただいたので、9月15日、16日ってあるんですけど、16日の方に出演します。
あ、大事なのありますよ。9月23日、マスナさんの誕生日。
そうだ、9月23日に私たちは豊橋に行って、
そうですよ。本と雑談ラジオ in 豊橋2がありますよ。
そうですね。
ありましたね。
で、本屋さんでやるので、そう。なんかちょっとテーマを決めて本を選ばなきゃいけないね、それ
で、ね。そうそうそう。8月25日までに本を選んでおいてくれって言われましたよ。
すぐじゃないですか。
そうです、そうです。
すごい。
ぜひいらしてくださらないと、私たちの集客力が問われ、もう二度と呼ばれなくなりますね。
はい、そうです。
東京の人も行ってください。
そうですね。
いい街だよ。豊橋ね、喫茶店文化があって、本当に、はしごできるぐらいいっぱい喫茶店があるんですよ。だ僕朝とか何軒も喫茶店はしごしたんですけど、この間行った時は、
はい、
今回もそれが楽しみですね。
そうですね。じゃあそういうことでこの辺で終わりにしましょうか。
なんか言いそびれたこときっとありますけど、またそれは次回ということでね、
はい、
じゃあいただいたこの美味しそうな食べ物を食べますか。
そうですね。
ということで皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。ではまた、さようなら。